おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。今日もあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今年は冬を感じないまま春になって、なんだかね、時差ボケというのか季節ボケのような春を過ごす日々なんですよね。皆さんは体調などお変わりないですか？この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、それではね、早速今日も一人トークなんですよね。4月になりました。皆さん先月どうでしたか？いろいろ大変でしたよね。まあ、まだまだ、収束はどんな感じかなって感じですけれども、まあ、実はね、この今流れている放送、4月ですよね。だけど、私がこの放送を収録しているのは、実は3月なわけです。まあ、実は今ね、真っただ中ですね。コロナウイルス騒動の真っただ中に私おります。感染拡大が止まらず、経済も沈下して、特に私がいるね、このフィットネス業界、最初に結構ね、マスコミで、フィットネスジムはとかスポーツジムはなんて話題に上がったものですから、かなりの大打撃を被って、まあ、特に、スタジオの中で運動指導しているフリーインストラクターの人たちのね、お仕事がこうなくなってしまうっていうことで、ちょっとかなり大変な状況になっています。まあ、4月からレッスン再開っていうところもちらほら声は聞こえてはいるんですが、どうなっているかっていうようなところです。私も実はこのグループエクササイズのレッスン指導して40年ほどになるんですけれども、こんなね、全国的な規模でグループレッスンの指導がストップがかかるっていうのは初めての体験ですね。まあ、今までもいろんなことがあって、例えば阪神淡路大震災や東日本の大震災の時に、やっぱりこうスポーツクラブやフィットネスジムも被害を受けて、まあ、運動指導ができないって言ったようなことはありましたね。ただそれって、まあ、ある地域っていうか局所的だったりしたものですから、日本全国全体的にっていうことは、まあ、ここまでインストラクターの人たちがみんなレッスンができない、仕事ができないっていうのは初めてのことだったかなっていうふうに思います。まあ、そのフィットネスクラブとか、またスポーツジムだけではなくって、今運動の指導っていうのは特に地域の公民館であったり、あとは体育館であったり、また行政からの、依頼で、さまざまな健康づくりの健康教室っていうのも各地で行われてますから、そういったところも全部ストップがかかってしまいましたから、まあ、とにかく運動指導をお仕事にしている人はみんな一気に何もなくなったっていう状況なわけですよね。特に毎日やっぱり忙しく、スタジオからスタジオへとか現場から現場へ移動していたインストラクターの人たちは、急にこうぽっかりと時間が空きで、時間が空くだけではなくって、やはり私たちはこうレッスン指導をして、まあ、もしくは運動指導をしてお金をいただいてましたから、その収入が途絶えてしまうっていうような日々となって、こう何とも言えないこう気持ちっていうか、持って行き場のない焦りというのか、不安っていうのにこう直面するってことになったわけですね。まあ、私自身も実はね、もう特に4月までの講習会やセミナー講演依頼はほぼ全てキャンセルで、当然フィットネスクラブのお仕事もストップ。ただ私の場合、唯一自分のスタジオ、ここだけは 開けたんですよね。っていうか今も営業しています。で、営業していることによって、まあ、収入の面の不安はあるんですけれども、なんとか毎日することがあるということで、人ってありがたいですよね。何かこうすることがあるとちょっと救われる。何もないって本当に不安だなって思います。私の周りではちょうど私まあ60歳なので、お仕事を、まあ、もしお勤めをしてたらですよ、ちょうどリタイア、早い人だったら60歳でリタイアってことになるわけですから、そうすると急にこう毎日仕事がなくなってっていう、まあ、そんな体験をしてるかなっていうふうに苦笑いをしながら言っている人もいましたね。私もちょっとそういう感覚はなんとなくわかります。まあ、とりあえずスタジオ経営っていうか運営はしていたものの、忙しくすることがなくなる、まあ、もしくは予定がなくなる、毎日することがなくなるっていう不安をやっぱりこう感じていますね。で、まあ、私がこの自分がやっているスタジオが、まあ、なぜ運営できているかっていうと、この業界結構早い段階で、まあ、フィットネスジムとかスポーツジムっていうのが、コロナウイルスのこう感染拡大になってしまう場所だっていうことを言われていたので、業界全体としてガイドラインが早い段階で出ました。まあ、特に、大勢の人が、限られた空間の中で、まあ、換気の悪い状態で、いわゆる濃厚接触をするような、そういうところでの運動は避けるようにっていうのが出たわけですよね。まあ、そうすると、まあ、実は私のスタジオっていうのは60坪ほどあるスタジオなんですね。で、そこにもともと少人数のレッスン形態っていうことで、まあ、最大でも10名ぐらいの、スタジオになります。まあ、そうすると、半径2メートルっていうのは十分にこうクリアできるスペースが確保できるっていうこと、それと、スタジオの、そうですね、半分が窓なんですね。なのでこう換気がしやすい、もうレッスンごとに換気ができるっていうのがもう一つありますね。それと比較的私が早い段階で、消毒液とか、そういったものを確保できていた、まあ、実はトイレットペーパーだとかそういったものも実は確保していたってこともあったので、まあ、営業に差し支えなかったっていうのは大きかったかなって思います。でもそうは言ってもね、やっぱりお客様が来てくれないことには、スタジオやってますよって言ったってこれ成り立たないわけで、ありがたいことにお客様から閉めないでねっていう声がやっぱり多かったんですよ。まあ、特にやっぱりこうストレスがこうかかってしまったりとか、いろんな規制がかかる中でこううつうつっとしたこう気分になりがちのところで、まあちょっと体を動かしたりであったりだとか、ストレスが発散できる場所があるっていうことは、まあ、うちのスタジオに来ているお客様にとってはもうありがたい、助かるわっていうふうに言っていただいたのは大きかったかなっていうふうに思いました。まあ、まあ、そのガイドラインをね、私も見ながら、比較的、まあ、うちのスタジオは少人数っていうことですので、誰がどのレッスンに来ているのかっていう、まあ、その管理がきちんと行き届いてますね。基本的に全部予約制ですから、だからこと何かあった時の後追いができるっていう体制が取れているってことと、まあ、スタッフも、出勤のたびに体温計で、健康チェックをしたりだとか、まあ、そういったこともきちんとして、それをしっかりと SNS であったり、ホームページなどでこうですよっていうことを早い段階から結構しっかりと発信していきました。で、まあ、スタジオの方はそれで良かったんですけれども、まあ、もう一つ私の方がこう考えたことっていうのは、フィットネスクラブがこう急に、レッスンが休止ってことになったので、とにかく何があるかなと思った時に、フリーのインストラクターの方の不安は半端ないだろうなと思ったわけですよ。で、そのまま何もしないってこともできたんですけれども、人はね、不安な時どういう行動に走るかっていうと、逃げるか戦うか、このどちらかなっ と思ったわけですね。まあ、逃げるっていうのはもうどちらかというと家から出ていかない、こもってしまう、まあ、ちょっと鬱状態になってしまう、まあ、もう一つはやはり攻撃的になってしまう、まあ、誰を攻撃するかって言った時に不安っていうのは攻撃の対象が見当たらないわけですよね。あの恐怖感っていうのは比較的 目標物がはっきりすると思うんですが、不安感っていうのは目標が定まらないがゆえにその攻撃が ありとあらゆるところにこう向いてしまうんではないか。でそうなった時にですね、フリーインストラクターの方のやっぱり発信の影響力っていうのは結構やっぱり大きいかなって思ったんですね。なので割と私は早い段階で、まあ、フリーの人たちに、まあ、声をかけて、まあ、よかったら私のスタジオに来ませんかっていうことで声掛けをしました。で3日間ほどインストラクターの人のためだけの勉強会っていうのを開催したんですね。まあ、それも定員を10名ほどにこう絞り込んで、でみんなどういうことだったらやるかなって思ったので、1日はですねもうとにかく思いっきり、体力を失わないように、うん、仕事が再開した時にすぐに動けるように、ちゃんとトレーニングしようっていうことで、まあ、思いっきり体を動かそうっていうトレーニング会にしましたね。でもう1日はそうですね、こうみんなで集まってこんな時だからこそちょっと日頃の自分の、レッスンや指導を見直してみようっていうことで、一つは動作スキルをみんなで見直してみよう、でもう一つは自分の指導方法を見直してみようっていうことで、まあ、全部でこう3回3日間の勉強会をね開催してみました。まあ、あのブログにそれを書いて、発信したんですけれども、まあ、ありがたいことになんかすごくたくさんの人にシェアしていただいて、自分でもびっくりしたんですけれども、そのシェアのおかげで、たくさんの人が、勉強したいですって言ってお申し込みもいただいたんですけれども、まあ時期が時期ですからね、移動するのはちょっとなっていう方だとか、あと地方の方もやっぱりいらっしゃるので、地方の方からそれなんか動画かなんかで流してもらえませんかっていうコメントをもらったんですよ。で、動画全く考えてなかったんですね。動画ね、じゃあ動画を撮影してそれを YouTube に上げるかなって思ったんですけど、そうすると次にオンラインでライブ動画やってくれませんかってまたコメントが入ったんですね。あ、ライブ動画、それも考えてなかったなと思ったので、あ、Facebook のなんかライブ動画とかだったらできるかなって思って、まあ実は3日間とも Facebook のライブ動画を配信してみました。あんまりね Facebook のライブ動画私使ったことがなくて、うまくできるのかなってちょっと心配だったんですけれども、まあ、とりあえずちょっとやってみたらなんとなくできましたね。まあ、あんまりいい撮影状態だったとは思えないんですけれども、まあ、超初心者の初めての割にはとりあえず2時間ほどねライブ動画配信してみました。まあ、そうすると全部でね、まだ今でもね更新中なんですけれども、5000回ぐらいの視聴になってますかね、3日間で。みんなすごいね、本当に見てくれてるんだね。2時間丸々全部見たっていう人もいるっていうからすごいなって思いました。というよりインストラクターの人って偉いなって改めて思っちゃいましたね。まあそうやってライブ動画を配信した、でそのまあライブ動画配信したものをそのまま保存して、今ではまあ私のブログにも貼り付けてますので、YouTube に載ってはいないんですけれども、ブログの方から皆さん見ることができますので、またよかったらね見てもらったらと思います。それともう一個私が試みたことって何かっていうと、せっかくやるその勉強会っていうものをただやったっきりにならないように、みんなの声とか思いをちゃんと、届けるべきところに届けようと思ったので、アンケートをね実施しました。でこのアンケートは実はこの業界誌である NEXT の方にも、掲載されます。そして私自身がこう関わっている 業界誌や関係各団体の方にもこのアンケートを上げましたので、あ、これ今後の、まあ、業界の動きの中にも反映されるといいなっていうことで、皆さんのアンケートの結果を、お届けすることにしました。まあ、私にできることってその時何かなと思ったら、まあ、こんなこと、もう本当にささやかなちっぽけなことなんですけれども、まあ、何もやらないよりはいいかなと思って、やってみたんですよね。まあ、やったことで私自身もすごくいろいろ気づくことがいっぱいあって、よかったなって思いますし、普段こうつながりがなかったフリーのインストラクターの方ともつながりができて、皆さんのね、やっぱりいろんな意見や考えを聞くことができてよかったなっていうふうに思います。まあ、そこから私がちょっと気づいたことを後半では、まあ、これからのフリーのインストラクターのあり方っていうことでちょっとお話をしてみようかなっていうふうに思ってます。
夢の種。
はい、まあ前半はね、あの3月の本当にコロナウイルスショックというのか、まあ、そのドタバタの中で、まあ、私自身がやってきたことをちょっとお話をしたんですけれども、まあ、そういう取り組みをする中で、でもやはりあの自分のスタジオにもインストラクターの先生方いっぱい来られますし、個人的には LINE であったりだとか、あとはまあメッセンジャーであったりだとか、まあ、あとお電話であったりだとか、まあ、いろんなインストラクターの方々から、まあ、ちょっといいですかって言ってお話を聞いてほしいですっていうような、そんなことがある中で、まあ、これは確かに大変なことなんだけれども、まあ、こういうことが今後もうないってことはないわけですよね。まあ、いつの時代もいろんなことはやっぱり起こるわけで、まあ、そのいろんなことが起こった時に、まあ、私たちフリーランスって言われるこのインストラクターが、まあ、どうしていかなきゃいけないのかっていうことをね、本当に真剣に考えるタイミングなのかなっていうふうにやっぱり思いました。で、まあ、こういうことが起こらなくても、まあ、実は私5年ぐらい前からフリーの人たちの仕事ってこれからなくなっていくだろうなっていうのは心のどこかっていうか頭のちょっと隅っちょにずっとあったんですよね。で、それがまあ非常にこういうことがあって現実味を帯びて、なんかググッとあの身に迫ったっていうことだと思うんですが、まずね、このフィットネス業界の中でおけるフリーインストラクターの置かれている立場状況っていうのは基本的に業務委託契約者なんですよね。ですから、まあ言うならば自分で看板を上げて一人で会社をやってるようなものなんです。ところがフィットネスクラブと契約をするっていうことになった時に、フリーのインストラクターの方の意識は限りなく雇用に近いような感覚なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまり雇われてる感っていうんですかね。だけれども契約的には業務委託契約、考え方によるとその契約しているフィットネスクラブとは、まあ、五分五分なわけです。ハーフハーフ。だけどもインストラクターさんの意識の中では仕事をもらってるとか雇われてるとか、あ、もうちょっと違うと仕事をやってあげてるっていう感覚、こういうのが頭の隅にどこかにやっぱりあるんじゃないかなと思うんですね。で、私自身は、まあ、自分が法人化した会社を経営しているっていうことがあるので、あまりちょっとそういう意識はないっていうか、あくまでも、企業っていうか、会社とはこう契約関係があるので、こと何かあった時には切られるっていう覚悟がどこかにあるし、保証がされないっていうことも当然っていう、まあ、どこかに準備があるんですけれども、まあ、フリーのインストラクターの先生方は、やっぱりこうお仕事をもらっているとか契約をしてもらってるっていう意識がどこかあると、やっぱりどこかこう保証がないのかなとか、こういうことがあった時に私たちフリーの人は誰が守ってくれるのっていう気持ちになりがちなのかなっていうふうには思います。まあ、確かにフィットネスクラブもフリーのインストラクターの方がいるおかげで、本当に運営っていうか経営が成り立ってると思うんですよね。なので クラブの姿勢としてはフリーの方々にお見舞い金が出たり、お仕事の本来払うべきだったフィーを保証するところもないわけではないけれども、まあ、本来業務委託契約ってことであれば保証がないよって言われてもこれ仕方がないわけですよ。泣き寝入りっていうんではなくて、これ法律的にそうなんですよ。ここはつらい。なのでやっぱり保証が欲しいとなると社員になるかパート契約になるかってことになるわけですね。まあフリーのインストラクターの方は、まあその金銭的な保証がないっていう不安だけじゃなくて、もう一つはやっぱりね、レッスンでお客様に会えないっていうのもものすごい孤独感を感じたんじゃないかなと思うんです。私もそうですね。なんか私お客様に支えられてたんだなっていうのをすごく思います。だって1回のレッスンに50人とか60人とか来てくれるわけじゃないですか。でそれが毎週ですよね。でそれがレッスンを何本も持ってると、延べで考えるともし10レッスン持ってる人は毎週それこそ5、600人とか1000人近い人に支えられてるわけでしょ。それが一気にゼロになるわけです。ものすごい孤独感だったと思うんですよね。そしていざじゃあこういうことが起こった時に自分はどうやって生活を成り立たせていこうかってなった時に、自分はレッスンしかできないっていうことにも気づいたんじゃないかなって思うんです。以前自分が何か OL とかをしていて、こうパソコンとかにすごく長けてるとか、まあ、もしくはサービス業でも他のことができるとか、何か他の資格を持っててできるとか、まあ、私の知ってる人ではもともと介護の方の仕事をしてたので、介護の方では人手が足りないっていうので、もうレッスンができない間はデイサービスにずっと手伝いに行ってるのよなんていう人もいましたけれども、まあ、こうやって他の仕事能力を持ってる人は、まあ、それで食いつなぐことができるっていう人もいますよね。まあ、そういうふうに考えていくと、私はフリーのインストラクターの人はレッスンしかできないっていうのはこれからやっぱり非常に危険なんですよね。で、まあ、私は50歳ぐらいの時にもうレッスンだけではやっていけないだろうな、まあそれは一つはね自分の老化ってこともあったんですけれども、なのでやっぱり事業の柱をやっぱり何本も立てるっていうことをやっぱり意識的にやってきたっていうことがありますね。まあマーケティングの勉強をしたっていうこともそういうことがあるんですけれども、まあ、その時にパルテノン戦略っていうのをこう習ったわけです。まあ、こうパルテノン神殿ですよね。宮殿を見ると柱がこういっぱい立ってるじゃないですか。重たい屋根をこう支えるために柱はいっぱいあった方がいいっていうようなそういう戦略を習って、そうか、じゃあレッスンだけの柱じゃダメなんだなと思って、まあいっぱいいろんな柱を立てたわけですね。私の場合はそれが、NPO 団体であったりとかスタジオ経営であったりだとか、あの学校の、講師であったりだとか、まあいろんな柱を立てたり、でその中にまた自分で、ウェブを使ってこう発信をしていくっていう、柱も立てたりっていうことをしたわけです。まあそういうことがあって、まあ、収入面経営面では超厳しいですけれども、まあ言うならばいろんな可能性が見えるっていうことにおいてはちょっと前向きかもしれませんね。なので、まあ、ちょうどいい機会だから皆さんやっぱり働き方改革っていうことを、まあ、自分で見直しをしている人っていうことがね多いんじゃないかなって思うんですよね。やはりこの仕事をしていきたい、多くの人にやっぱり健康づくり健康支援をしていきたいっていうふうに思っている人はレッスンでしか伝えられないっていうのはもうこれからやっぱこう厳しいと思った方がいいわけですね。なので本当に健康づくり多くの人の健康サポートをしたいと思うんであれば、他にどういう方法ができるのか、どういう方法があるのかっていうことをやっぱり考えていく時代なんじゃないかなっていうふうに思います。まあそうするとですね、まずやっぱり考えなきゃいけないのは社会の仕組みを知るっていうことが大事。 また、社会が今どういう方向に進もうとしているのか、日本っていう国が今どういうふうに進もうとしているのか、まあ、そういった仕組みをまずは知るっていうこと、まあ、それともう一つはたくさんの情報がありますから、情報を集めるだけではなく情報を整理する、そして自分にとって必要な情報の優先順位をつけるっていうことがすごく大事かなって思います。で、この優先順位をつける、まあ、つけ方なんですけれども、まあ、ここに自分がこれから何をしていきたいのか、どうするのかっていう目的っていうものが明確でないと優先順位はつかないってことになりますよね。ただ情報を集めただけだと情報に翻弄されてしまって、もう不安感の塊になりますね、まあ、渦の中に巻き込まれちゃうってことです。ある意味情報は捨てていくってことが大事です、まあ、この捨てるための作業をするために、自分は何をしていきたいのか、それは何のためにしていきたいのかっていうこと、まあ、この夢の種の放送の中でも私よく言ってますけれども、もうここが肝になるんじゃないかなって思います。そしてね、もう一つやっぱり必要なのは、やっぱ生き残っていくためにはやっぱりね、ユニークさが必要かなと思ってます。当たり前のこととか、みんながやっていることに習っていくのではもう厳しい時代だろうなって思ってます。だからみんながどうするかを見てからそれを真似するとかついていくっていうのでは厳しいなって思ってるわけです。YouTuber の方でもね、なんかやっぱりすごいなって思う人ってとってもユニークじゃないですか。まあ、個性が際立ってるっていうか、まあ、そういう意味ではビジネスの基本となる、まあ、イノベーションと戦略ってことなんですかね。つまり発想、人にないやっぱり想像力、発想と戦略、この2つっていうのが大事かなって思っていきます。なのでまず今お仕事がちょっと少なくって時間があるっていう人は、自分が何をしていきたいのか、なぜそれをしていけないのか、ここをね明確にするってことが一つ。そしてそのために自分は何をするのか、その計画を立てるっていうことです。計画を立てたら計画倒れにならないように、とりあえず実行する、即実行です。失敗するかもしれないけれども、トライアンドエラーを繰り返しながら実行する。で、その実行したことで得られるまた情報、フィードバックっていうのがいっぱいあると思うので、これをやるかやらないかだろうなって思います。ぜひね、皆さんこれやってみてください。まあ、もしねこのやり方がわかんないとか不安だって思うんだったら、もう全然いいですよ、私のところに、アクセスしてください。コーチングもしますし、全然普通に相談も乗りますからね。はい、ということで、まあ、今日はそんなお話をしてきましたけど、この後エンディングの方に行きたいと思います。
夢の種、
はい、4月になってもね、まだまだ社会は落ち着いてないんじゃないかなと思います。ある意味自分の在り方、生き方を問われるっていう、そういう時代なのかもしれませんよね。まあ、そのためには自分の体と心をどのようにコントロールするのかってことがとっても大事です。心のコントロールっていうのはとっても難しいです。だからこそまずは自分の体をコントロールする、つまり自分の体を思うように動かせるようにしておくってことが大事です。ぜひ皆さん、少しでもいいですから背伸びをしたり、歩いたり動いたり、体を動かしてくださいね。それでは今日も皆さん体を動かしましょう。いってらっしゃい。